どうも皆さん、こんにちは。苫小牧駒沢大学の宮城と申します。今日はこういう方の方で話をさせていただき、作っていただきまして、ありがとうございます。今、佐島さんからお話があったんですが、まあ、私の話は、遺骨の返還訴訟ということであっても、一体なんでこんなことになったのかと。そもそも大学にたくさんの愛媛民族の遺骨があるのは一体、なぜなのか、どういう経緯でどんなことになってしまったのかという、その辺のことがよくわからないという方もたくさんいらっしゃると思いますので、その辺の背景を手短に説明させていただくということになると思います。特にこの裏ホールはかなり学者がたくさんことを集めた地域の一つですので、まあ、少し裏方の様子を詳しく見ながら全体の遺骨収集の様子を説明させていただきます。でお手元に、私のレジュメですが、誰が何のためにこれを集めたのかというのが渡っていると思いますので、それを見ながら話を聞いていただければと思います。で、その話のタイトルの誰が何のために遺骨を集めたのかという疑問に対して、まあ、答えはあるので簡単なんです。その1番というところで書いたように、19世紀から20世紀にかけて大学の研究者たちが研究の目的で、まあ、北海道、樺太、千島のアイヌの墓地から遺骨を集めたんですね。まあ、特に、頭骨、頭蓋骨と言いますけど、頭骨を大量に集めたという事実があるために、現在日本の全国の大学に多数のアイヌ民族遺骨が依然としてそのまま保管されているという状況になっているわけです。で、そのことをもう少しこれから詳しく、その研究者たちがどういう研究者でどんな研究だったのかということを説明させていただきます。で、アイヌの遺骨の墓地からの持ち出しというのが大きな問題になった最初の出来事というのは、江戸時代の末期に記録が残されております。幕末の事件、2番幕末の事件というタイトルでまとめたところなんですが、慶応元年、西暦にするとおよそ1865年ですね。慶応という元号は、江戸時代の一番最後の元号、次は明治となります。1865年、1868年が明治元年ですので、もう本当に、江戸幕府の末期です。すでに、ペリーが来航して、各国との交易も開始されている、鎖国が解かれた時です。ですから北海道の函館、当時の函館という字はちょっと違う字を当てていたようですが、まず函館は開港して、真っ先に開港して、各国の領事館等が置かれていて、国際都市だったんですね。その函館のには英国、イギリスの領事館が当時すでにあったんですが、そこの領事館員といわれる、トロン・ケミッシュ、この件ご存知の方、ちょっと名前が違うじゃないかと思われる方がおられると思いますが、この外国人の殻の振り方ですが、古い資料と最近の一般的な考え方はだいぶ違ってますので、ちょっとなるべく原通り、原体で殻を振るとしたら一番こんな感じかなという振り方をしているのがトロン・ケミッシュです。古い資料はちょっとかなり違った殻を振り方しているのはあるかと思いますが、もし違っていたらそういう経緯ですので、ご理解ください。それから、博物学者といわゆるファイトリーという、領事館員ではないんですが、当時領事館に寄宿していたとされるファイトリーという3人の人物が、函館の近くの森村、落とし部村ですね、で、アイヌの墓地からそれぞれ4体、13体分の人骨を密かに掘り出したという事件が起こります。レジュメの4ページにちょっと薄くて見にくいかもしれませんが、地図を言いました。これ、私がパソコンで手作業でやったりするので、あんまり正確さを書くところが見にくかったりするんですが、函館の近辺、森、落とし部、ちょっと落とし部の丸は 内陸に引っ越してしまったんですが、正しくは海岸沿いに、なくちゃいけないんですが、ちょっとマウスの操作が今、今年では八雲町の一部ということになっているんですけど、現在の毛利町と八雲町の方ですね、から、まあ、どことに結び出すというわけか。で、この時は、特に、後の落とし目の場合は目撃者が言ったために、前の民族の人たちが洞窟に気づいて、当時の函館奉行所に正式に訴えたわけです。で、当時の英国、函館奉行は、英国領事に対して、処罰するようにと強く申し入れをして、当時は不平等条約のもとにありましたので、日本国内の犯罪でも日本政府は犯人を裁けないという状態でしたので、まあ、英国側に対して強く求めて、で領事館員がかかっていましたので、英国領事のバイスが、まあ、領事を罷免され、犯人3人は国外に追放されて禁錮刑になったとされています。まあ、要するにこれ明らかに犯罪として、墓地を暴くということは犯罪として当時、扱われたということです。で、英国政府の方もこれは人の墓から勝手に遺骨を掘り出すというのは大変ひどい行為であるからということで、日本国民との関係を悪化させないためにきちんと、犯人を処罰し、日本人に謝りなさいという英国政府から日本の方にその指示があって、英国政府は関係者に慰謝金を支払い、遺骨は返還されました。ただ最初の森での4体分は一応英国政府はこれがその時の遺骨だと返したんですが、どうもそれは偽物らしいということが、まあ、その後ずっと言われています。本物はどこへ行ったか、おそらくイギリス本国へ送られていたんだろうというふうに言われております。それからその、まあ、慰謝金ですが、まあ、これアイヌ民族には一切手に渡らなかったとか、そういう記録も残っているようですが、落とし目村ではですね、4ページ、先ほど地図の下左側ですが、その遺骨を盗まれた人たちの名前を彫った慰霊碑を作って、まあ、慰霊したと。ということで、この慰霊碑は現在残っております。今八雲町の墓地に入り口のところに、まあ、ちょっと私行ったの10年くらい経つのでその後確認したいんですけど、そのままあると思います。八雲町の墓地の入り口に、当時の慰霊碑が現在も残されております。ただこの慰霊碑もその後結構大変な運命をたどっているんですね。まあ、これが最初の事件だったわけです。でなぜじゃあ英国人が、まあ、犯罪まで犯してアイヌの遺骨を求めたかという事件の背景ですが、まあ、その背景には19世紀頃に欧米では、まあ、比較解剖学の人間を解剖して人間の体を調べるかしなくて、白人とアジア人の黒人がどう違ってるかという比較をしながら研究するという比較解剖学とか、まあ、形質あるいは自然人類学と呼ばれますが、人類学というのは人間です、人類についていろんなことを研究しようという、まあ、おざっぱりはそういう学問なんですが、まあ、特に人間の体を、まあ、解剖学とかなり重ねられる部分があるんですけども、人間の体を通じて人間を研究しようというのを形質人類学とか自然人類学と言います。まあ、もう一方で文化人類学とか社会人類学とか言われる人間が生み出した文化や社会を通じて人間とはどういうものかを研究しようというのを、まあ、社会人類学とか文化人類学と言いますが、両方合わせて人類学なんですが、そのうちの、まあ、形質人類学、自然人類学と呼ばれるものが非常に活発化するわけですね。で、なぜ活発したかというと、そのだんだん人間のことが分かってきて、人間の体のことが分かってきて、人間の精神というのは脳みそがだいぶ介護しているようなことがだんだん分かってくるわけですね。その脳みそが入っている、頭蓋骨、頭骨はおそらくその脳みそのいろんな性質を反映しているだろう。だから頭骨の形だとか大きさだとかそういうのを測ると人間の精神的な能力の違いが分かるんじゃないかと。 そういう考えがこの頃生まれてくるわけですね。で、学生だけじゃなくて、かなり一般の人々の間にそういう考えが広まっていたそうです。で、まあ最初のうちは骨相学という骨の形を見ると人間の性格がわかるみたいな、かなり怪しげな学問が流行るんですけど、もう少しきちんとしてきて、もっときちんと頭骨を測定して、さまざまな人々の頭骨を比較すると人間の能力とか精神的な働きの違いを比較研究できるんじゃないか、まあ、そんな学問が生まれるわけですね。で、まあ、そういった学問が、まあ、頭骨計測学とか、まあ、ちょっとこの訳は仮の訳なんで、人によっては頭蓋測定学とか訳し方はちょっと違うかもしれませんが、要するに頭蓋骨を計測していろんなことを研究するというか分野がその形質人学の中に生まれてきます。医学部のお医者さんたちはこの頭の骨の言葉、私は頭骨という言い方を思い使ってますが、一般には頭蓋骨と呼ばれてますが、この頭蓋骨というのを医学用語としてはこれ頭蓋骨という発音するんですね。ですから、まあ、頭蓋測定学とか頭蓋計測学とかそういう言い方もされますが、まあ、あまり日本語の訳としてきちっとこれがっていうふうに定着しているのでもないようです。ちょっと専門家にですね、聞いてみると分かりますか、まあ、そういったわけで、その研究に必要なその頭骨を世界中から集めようという、そういうこと、機運が非常にヨーロッパで、そこを高まっていたんですね。その集め方が適切か不適切かは、ともかく、世界中からたくさんの集めて、一つ二つじゃなくて、たくさん集めて、それをたくさん計測して平均を出して、統計的に処理しようとか、そういう研究がありますから、多ければ多いこといいという、正確であると、まあ、そういう発想でたくさん集めようということになって。で、わざわざヨーロッパ人が地球のほぼ反対側まで来て、アイヌ民族の頭骨を掘り出したというのは、アイヌ民族は特に欧米人からは関心が高かったと言われています。外見が、比較的その顔立ちがないか欧米人に似ているということから、欧米人はひょっとしたら我々と自分たちと同じ人種ではないかと、そういうふうに推測して、なぜアジアの真ん中に、他のアジア人とかなり姿形が違った民族がいるのかということで、特にアイヌ民族への関心が高かったと言われています。そういうこともあって、アイヌ民族の骨を手に入れるということは相当重要なことと考えられる。そのために、まあ、博物館がかなりお金を出してアイヌ人を集めるとか、そういう話も当時は流れていたようです。まあ、どこまで正確かはちょっとはっきり分からないです。まあ、そういうことが最初ですが、まあ、その後すぐに、まあ、明治時代になります。で、明治時代になると、そういう欧米で行われた事件、研究が日本に入ってくるわけですね。ですから、まあ、欧米人、江戸時代は欧米人がやったひどい犯罪だった墓地の発掘が、明治時代になるとかなりガラッとその様相を変えてくるんです。それが今度、明治と大正の発掘旅行というと、3番でのお話になるわけですが、まあ、明治時代になって日本も科学技術というものをヨーロッパから導入して、科学技術を研究する制度や組織ができるわけですね。だから大学というのもそうです。東京に、まあ、最初は明治政府の高等教育というのは江戸幕府の学問所をそのまま引き継いだんですが、それを統合して、まあ、最初は東京大学というのを作るんですが、少しするとその東京大学というのが帝国大学と、その明治憲法ができて、立憲君主制の形を整え、いわゆる近代の国家として日本が形が整ってくる、まさにその頃に大学も帝国大学という、まあ、正式な大学というのは日本ではその時それが唯一の大学だったんですができるわけですね。で、最初その帝国大学で高度な学問を教えられる先生は日本にいなかったわけで、最初はいわゆるお雇い外国人といって外国の人を雇って教えてたんですが、最初の卒業生が、優秀な卒業生が卒業すると、すぐにその卒業生をヨーロッパに留学させて、でその人たちが帰ってくると、その帝国大学の教授になって、日本の学問を始めるというんですかね、スタート。そういう流れ、各分野でできたんです。そういう明治時代の一番初期の 大変、まあ、ある意味ではエリートである優秀な人物一人に、まあ、小金井義雄という人物がいるんですが、まあ、この人はその東京大学医学部を優秀な成績で卒業してドイツで当時の最先端の医学を学んで帰ってくると帝国大学の教授になって日本人として初めて解剖学を教えた、そういう人物です。でちなみに言うとこの小金井義雄の幕門にあたる人物が星新一というショートショート作家で、我が祖父小金井義雄向きだったかな、僕の自慢するとっても立派なおじいさんですっていうような、まあ、そんな雰囲気の小金井義雄の伝記を書いて文庫本になってます。まあ、そういう人物ですが、実はこの人物は解剖学の専門家で帰ってきて、だんだん人骨の研究、そのヨーロッパで人骨が研究されているのを向こうへ行って、見聞きしたわけで、自分も日本に帰ったらやってみようということになって、で欧米人にできない、日本であるか、アイヌ民族の人骨を研究すればいいのではないかというんで、その人骨研究を始めるんですね。でそのためにはたくさん人骨を集めなくちゃならないですから、1888年、明治21年と1819年、明治22年に2回夏休みを利用して北海道を旅行します。で、各地の墓地から発掘します。当時北海道、東京から北海道を旅行したのはかなりの大変な工程で、ほとんど交通機関ありませんので、1年目は函館まで、船で来て、最近は函館から小樽へ行って、小樽からずっと札幌等を通って太平洋側ですね、ずっと襟裳の近くまで行って十勝を通って、最終的に根室まで行ったのが1年目です。で2年目は函館から一気に根室まで船で行って、根室から今度は当時の日本領だった、国後とか色丹島に行ったり、それからずっと大津海を海岸沿いを北上して宗谷から日本海側を道端まで戻って、で函館に帰ってますから、でほぼ、まあ、道南を除いて2年間で一周してっていう旅行をします。でそれでどのくらいの人骨を集めたかといいますと、1894年、まあ、帰ってきてから数年経って、まあ、帝国大学企業以下という、まあ、大学で出している研究報告書のようなものですね、そこにものすごく分厚い論文をドイツ語で書いた論文を載せているんですが、そこには166のアイヌの頭骨を利用した研究成果が載せられています。まあ、このほぼ全てに近いものはその旅行で集めたものだろうと思います。ですから大体2年間で160前後は集めていたんじゃないか、ですから数は全く違うわけですね。でどんなふうに集めたかというのを後に小金井は手記を発表しているんですが、その中でまさに洞窟と言われるようにアイヌ民族の目を避けて掘り出したというようなことは書かれています。それから副葬品もかなり持ち出していたということが記録に残っています。当時小金井の奥さんはあまりにもたくさんうちにその掘り出した副葬品があって置き場に困るみたいな嘆いているとか、そういう記憶が残っています。で後にこれはライプツヒの民族館ですか、美術館に寄贈されたというふうに言われています。ちょっとその中身個々の詳しいことは私も確認したいです。それからこれがまあ最初の大きな発掘だったんです。その次に大正時代になって今度清野賢治という人物、これは日本で2番目にできた帝国大学です、京都帝国大学というところの教授、やっぱり医学部、医学の教授なんですけども、微生物学や病理学をやったわけですが、同時に専門界で考古学や人類学の研究もしていたと。で、その日本、まあ、日本人の起源に関する研究ですねに関心を持って、まあ、そのためには日本周辺のさまざまな民族の比較研究しなくてはいけないと、まあ、当然その中でアイヌ民族の研究をしなくてはいけない、アイヌ民族の骨をたくさん集めて、日本人の骨と比較して、和人ですね、骨と比較して、 その関係を調べようという、まあ、そういうような研究ですね。そのためにまた大量に集めます。ただ北海道のアイヌに関しては小金井義雄がすでにたくさん集めている。それから千島アイヌに関しては千島列島は非常に集めるのが大変であると、小さな島々から成り立ってますから。ということで、まあ、当時日本領だったカラフト、まあ、サハリンですね、入りかけていって、その境浜というところで、またこれも夏休みの、まあ、今度は少し時代が違って交通手段も少し発達してますから、1ヶ月ぐらいの間で50ぐらいのカラフト隊の頭骨を集めて、これを京都に送り返します。境浜というのがどの辺かというのは先ほどの地図で、載っておりますが、これもあまり多少のズレはあるかもしれませんが、東海岸ですね、あるところです。で、この小金井義雄と京野賢治の発掘に関して共通して言える点は、まずはアイヌ民族の人たちに対しては完全にこれは盗掘です、やっぱり無断で勝手に盗み出してるんですね、一切断りなしに。小金井はアイヌ民族の目を避けて掘り出したということを実際自分の文章に書いてますし、清野も自分の本でアイヌ民族に見つかると大変な目に遭うから、アイヌ民族がもう住んでないところの墓から掘り出そうということで、一方でただ江戸時代と違うのは、犯罪扱いされてない和人は逆に帝国大学の大先生が立派な研究のためにやってきたんだからって言って、一生懸命これ協力してるんですね。で、警察署の署長とか、当時の行政機関の役人とかが一生懸命案内して、それから医学の教授ですから、各地の診療所の所長さんとか、病院の院長さんとかが一生懸命、アイヌ墓地はうちの、この地域のアイヌ墓地はこっちにありますから、ね、こっちですとか、案内してるんですね。そういう様子も小金井は自分の文章に書き残したりしています。ですからアイヌ民族に対しては盗掘であったが、和人はこれをもう反対と扱わずに逆に立派な学問として協力したという変化がほんの20年か30年だと起こっているんですね。それがさらに昭和になるともっと大規模になります。次のページに移りますが、昭和に入って1930年代ぐらい、昭和時ですが、になりますと国際情勢として、かなりこう戦争、大きな戦争が、起こる予感の時期といいますか、まあ、第一次大戦と第二次大戦で挟まれた時期ですね。で、第一次世界大戦で大きな戦争がヨーロッパで起こって、まあ、その時に科学技術というのが戦争の勝敗を決める非常に決定的なものであるということが分かってくるわけです。それまでせいぜい大砲ぐらいで撃ち合うという戦争をやったのが、第一次大戦からガラッと変わって、機関銃が出てきたり戦車が出てきたり飛行機が出てきて上から爆弾を落とすとか、そうすると、まあ、国家の命運は科学技術にかかっているという、そういう考えがこの頃から急速に強まります。で、日本政府もこの頃だんだん日本は世界の中で孤立し始めていましたので、日本は軍事力を強化するために科学技術を推進しなくちゃならないと、そのために科学技術研究を積極的に推し進める、そういう組織を作らなくちゃならないということになるわけですね。そういうプロセスの中で、科学研究というのが非常に奨励されて、その中でアイヌ墓地が発掘されるということが起こります。そのアイヌ墓地の発掘をやったのは、だんだん我々の今回の裁判に関わってくる北海道大学ということになるわけですが、1934年から37年頃にかけて、当時北海道帝国大学医学部の教授、やはり解剖、また解剖学なんですけれども、児玉作左衛門という人物が中心になって、大量の発掘を行います。で、大量にやった発掘地は、まあ、ヤクモ、モリ、オトシベ、オシャバンベといった、まあ、いわゆる噴火湾沿いの地方なんですが、それから今、 この裏幌でもかなりたくさん発掘しています。それから樺太にも行ってますし、ここがね、清野が発掘しなかった島列島、特に一番最北端にあるシュムシ島などで大量の発掘をしています。シュムシ島というのは島列島一番北の島ですね。まあ、ここは太平洋アジア太平洋戦争8月15日後に、ソ連軍との地上戦が行われた島でもあるわけですけど、またそれ以前ではアイヌ民族が強制移住でシコタン島に移された、その強制移住でシムシ島内の人たちがシコタン島に移って、その後に残された墓地を児玉作戦の方は持ったということですね。でさらにもう一つ重要な点は、北大は戦後も発掘を続けるわけです。ですからしばしば、このアイヌ民族の発掘というのは戦前の帝国主義とか植民主義とか、そういう観点で来られたんだという見方をする方もいらっしゃいますが、それでは説明つかない、戦後の民主的な研究であるはずの戦後の体制の中でも、北大の解剖学教室は大量に墓地を発掘し続けます。特に化石的に最も多かったのが1955年から6年としましたが、まあ、基本的には56年といいます。55年は調査ぐらいだと思いますけれども、室内で170前後の骨を掘り出していますし、それから1965年には江別の通し狩でも、通し狩もアイヌ民族の方々の強制移住、これは樺太アイヌの方々が強制的に移されたですけど、そこで亡くなられたたくさんの人の遺骨が埋まっているわけですが、それを掘り出したわけですね。それ以外にも各地で小規模の発掘が行われたと推測されます。で、まあ、一番最新のデータでいうと、2012年12月に出た北大が出した調査報告書によれば、個体数に1人分として確認できるもので1027、いくつか後で申し上げますけれども、変換もしてるんで、だから実際にはもっと変換もこれ2番ずつした数を集めてるんですけど、12年の時点で1027が北大に起こっていると。それから1人分なのかどうなのか分かんない、それもうごちゃごちゃにしてしまったってわけですね。そういうのが大体484箱といったらいいか、まとまりとしては484連れてきたけど、ひとまとまりが1人分なのかどうかは分からないという、そういうのが484箱で、これは北大の件というです。で、この、まあ、北大の発掘の特徴というのは、まず戦前の数年間の発掘は、先ほど言ったように学術研究を推進しなくてはならないという、そういう機運の高まりの中で、まあ、日本学術振興会という組織ができるんですね。これは研究者に資金を提供するために、天皇陛下からの貸し切りや政府の予算、それから企業や内閣からの、財閥や内閣からの寄付金、元にして研究費をいろんな研究者たちに支給しようと、そういう組織です。まあ、これは形を変えて現在もあって、現在も研究者は日本学術振興会や文部省から研究費を出してもらって研究をしているわけですが、その日本学術振興会がちょうど同じ頃できるわけですね。で、その最初の振興会自身が行った研究の一つとして、アイヌの医学的民族生物学的調査研究というのが その特に重要な研究テーマのうちの一つとして、その研究が推進されることになるわけです。で、その中の一環として、これは児玉だけじゃなくて、たくさんの、まあ、主に北大を中心としてですけども、 10チームぐらいの医学研究者たちが、まあ、アイヌ民族に関して総合的に調査をしようということになったんですが、その中の1チームが児玉作材のチームで解剖学研究をするというので墓地を発掘した。だから国の政策の一環としていえば、アイヌ墓地が大量に発掘されたということです。で、そういう政策でもあったわけですから、各地の発掘でも和人はこれは積極的に国の重要な研究であるということで、多くの人が積極的に研究しています。それともう一つは、 この児玉座になって周り民族に対しても公然と行われて、まあ、一部は特に土地を所有しているアイヌ民族の人に対して掘っていいかという、まあ、ことを聞いて了解を取ったというふうに児玉の論文などでは書いています。これはただ発掘した全ての地域じゃなくて、あるいくつかの発掘場所に関してはちゃんと発掘土地所有者の許可を取ったとか、その地域のアイヌの長老の許可を取ったとか、あります。だ一方で、多くのアイヌが、まあ、児玉側の書き残したものから見れば、我々の発掘を邪魔をして大変困ったという記述もあるわけですね。ですから、一方で、大変たくさんのアイヌが反対してやめてくれと言ってたというのも、児玉の論文からかなり読み取れます。それから、その和人じゃないか、もう地元の地域の和人たちも相当、協力したというのは、例えば中学生や高校生が学習の一環として発掘に協力したということも残っています。しかし、まあ、先ほど言ったように多くのアイヌ人たちが反対していた様子も明らかです。それから書き残していないたくさんの発掘もあるわけです。それがどういうふうに発掘されたかということは分かりません。中には全く無断で発掘したという証言がたくさん分かります。それの実態は非常に不明な点が多いです。でそれからもちろんその当時その墓地を勝手に掘り出すというのはこれ刑法上の犯罪だったんですね。で最初に一番最初に児玉は八雲の発掘をしますが、その八雲の発掘が新聞で、まあ、この先生書のように大研究が開始されたみたいなことが当時報道されているわけです。でその報道を見た、まあ、当時の警察北海道庁刑事課というんですかが児玉を呼び出して、一応事情聴取をしてるんですね。犯罪じゃないかという嫌疑が若干かけられたんですが、まあ、最終的に児玉は我々がやっているのは墓地からの発掘じゃなくて墓地として放棄されたところから掘り出しているから問題ない、墓地ではもうなくなっているところだと、墓地遺跡であると、だから墓地からの発掘という犯罪ではないという、まあ、ことで、まあ犯罪扱いされないことになったと。で同庁は、その墓地以外の発掘に関する法整備がなされてないから、墓地以外のところで発掘した場合は当時の同庁長官に、届け出れば許可を取れば掘っていいという、そういう規則を作って、まあ、北海道条例第83号というのを1934年に出して、まあ、犯罪ではないという扱いをしています。でこの処置は実は後で言いますが裏方での発掘とかなり関わりがありそうになっているんです。で次に、まあ、特に先ほど児玉作材の裏方でたくさん掘ったという話をしましたので、その裏方での発掘のことを重点的にお話ししようと思うんですが、まあ、一番最初に掘った八雲やあるいはその江戸時代の事件があった折とか落とし部での発掘に関しては、児玉は割とその発掘の様子を詳しく書いてるんですね。1日目に何があったとか、2日目に何があったとか、という程度まで詳しく書いてる地域もあるんですが、まあ、裏頃に関しては残念ながら、あまり発掘の様子そのものを詳しく書いた資料というのは、まあ、私の見た限りではまだちょっと確認できていません。で、まあ、いくつか資料を 5.1 ですが、資料の詞は、歴史の史の資料とした方がいいのかもしれませんが、まあ、過去の歴史の話ではなくて、まあ、現在もまさに問題になっている出来事の判断のための材料ということで、まあ、こっちもあまりそれ深いのではないですけど、いやこの使い方良くないと思いますので残して指摘もいただきたいんですが、まあ、5.1 の資料というところですが、裏頃での発掘に関しては児玉作左衛門自身の論文がで、アイヌの頭蓋骨における人為的損傷の研究というのが北海道テック大学北方文化研究報告というその第1号ですね。この頃北海道大学北方文化研究所というのができて、まあ、北海道やさらにサハリンとかの研究を本格的にやろうということになった時期だったんですが、そこの研究報告書と言いますか論文集の第1号の関東に、載せた論文ですが、そこに4裏幌アイヌ頭蓋骨という一節 図があって、まあ、その34ページから40ページです。まあ、それが当事者が、発掘の当事者が書き残した、資料と思われます。でそれ以外に、今日もいらっしゃっている小川隆吉さんが北大に開示請求をして出てきた愛の人骨台帳というのが2008年に北大から公開されましたが、それを見ていくと、白紙で裏幌1番から裏幌48番、それから裏幌商人1番から14番、から裏幌番会日本人1番から6番というのが台帳に記載されています。で基本的にはこれに基づいたものであって、特別新しい中身があるわけじゃないですが、2012年に、ま、あの文部科学省が全国の大学に保管している愛の人骨に関して報告するようにという文科省調査報告、全国的な調査があったんですね。でそれに対して北大が回答した大学等における愛の人骨の保管状況等に関する調査票というのが、これは北大が文部科学省に提出した調査票というのにも、裏幌から発掘したものとして、その調査票に載っている、まあ、番号のうち714番から777番が、まあ、答え、まあ、一人分として特定できたものですね。裏幌発掘のものとして載っています。それから、答えとしてできないもののうち372以下のいくつかのものが裏幌だということで、からの発掘のものだと載っています。それと、基本的に同じ内容ですが、さらに北大自身が、昨年3月に北海道大学医学部愛の人骨収蔵経緯に関する調査報告書というのを出しましたが、まあ、それにも多分ほぼ同じでしょうが、刊末に、それにもあの報告書の中で、37ページから38ページにかけて裏幌の発掘の様子が書かれています。まあ、基本的にはその上の小玉作左衛門の論文を資料にしてますから新しい内容なんですが、若干後で出てきますが別の人物の論文からの記述等を使って、本文でまとめられています。それから、刊末資料さんに、まあ、北海道帝国大学、北海道大学医学部、解剖学第一講座、第二、解剖学第二講座、収蔵、愛の人骨一覧という表が付けられています。で、まあ、これは上の調査表をほぼそのまま写したものだと思われます。ただ、番号が713から776と一つ増えてますが、これは2番目 の、 その報告書は医学部のものだけで、医学部以外のものが抜けてるんで、それで番号が一つ若くなってると思います。上の調査表は大学中の全部の遺骨を集めて表にしたんですが、その去年2013年の調査報告書っていうのは医学部だけですので、で番号がゼロだと思いますが、総数は同じです。まあ、ほぼ同じなんです。まあ、そういったところから、あの裏幌の発掘に関するはあるが、まあ、ある程度分かってくるということです。で、小玉作左衛門 の、 あの主に論文あたりからその様子を見ていますと、その5点に発掘場所発掘時期があったんですけども、まずその小玉作左衛門が大量に起こったのは北海道十勝国裏幌村アイヌ市で、まあ、小玉の記述をそのまま抜き出しますと、裏幌駅より西方約3です十勝川の東岸でその河口より遡ること3里半のところにある小部落というような、当時、五寸十、純粋愛の人が4個だったという記述があります。それから発掘箇所は部落の付近の雑木林中に埋葬せられた無縁墓地、愛には無縁墓地じゃないという、マグエンボシという表現で使われています。であって明治維新以後のものであろうと、明治維新以後のものですけど、非常に新しい墓が送り出したわけですね。それからもう一つこれ聞いたんですけど、無縁墓地って言ってるんですけど、これは無縁墓地というのはこれ墓地と認めてることになるような気がするんですね。目で墓地じゃないから法律違反ではないと、児玉は警察に対して言ってたわけですけども。無縁墓地、無縁であっても墓地といえば明らかに墓地であることを自覚して掘っていたということになります。それから発掘時期なんですが、私あの先ほどご紹介いただいた学校の努力内科で、あの児玉の論文に発掘時期が書いてなかったんで、34年から始まって34年約まで大々的に発掘してるんで、その次の35年後じゃないかと推測してたんですが、これはあの 出てきた、配置されたハックス台帳には、昭和9年10月27日から10月30日、IUC にてハックスとあるので、まあ、西暦1934年ですね。ですから、ヤクモトの一番最初の、大体的に発掘が始まった一番最初の年の秋に掘ったということになります。春から夏にかけて、ヤクモトで掘ってますから、非常に早い時期です。で、その早い時期に掘られたということが、関わってくるのは、どうして裏掘るから掘ったかという点なんですが、先ほど児玉は警察で取り調べを受けたって言ったんですが、その時に、結局最終的に自分のことを言った警察の課長は偉い人はちゃんと分かってくれたと。で、これから協力すると言ってくれたということを書いてるんですね。その中で、特にその貴重な十勝アイヌの集団発掘には警察の協力のおかげで実現したんだというような記述があるんです。で、その取り調べの時に、最後に警察側が余計なことを取り調べて申し訳なかったと謝ってくれたと。その中で刑事課長が、工事なので今後アイヌの骨が出たときは、全部刑事課長のところへ連絡、警察電話で連絡させ、それを大学のあなたということを伝えるんですね、知らせると。だって協力するというふうに言ったという言葉が書いてるんですね。で、それで、そういう協力によって、トカチアイヌの集団発掘は実現したと書いてるんです。で、集団発掘というのは多分これ大量発掘という意味だと解釈すれば、まあ少なくとも、トカチ地区で大量にまとめて発掘した土地っていうのは裏ホロしか、まあ、多分ないと思って、裏ホロでのアイヌ市での発掘というのは、この警察の同調の協力のもとに行われた発掘だというんじゃないかと。で、しかも34年の春から夏にかけてあくまで発掘して、それが新聞で報道されて、警察に呼び出されて、でも10月に警察が協力して、裏方で発掘、非常にあるのは手際よいというか、警察の、あれ、同調と言いますか、協力が非常に速やかであったという、感じがします。私、こんな早く裏方の発掘が始まると思わなかったんで、35年にいろいろ北海道内各地発掘してますので、35年じゃないかというふうに書いてしまったんですが、どうもそうではなかったようです。それからどのぐらいの数発掘したかということですが、裏幌アイヌ市では、まあ、全体62体分、成人48、それと男20、女27、性不明1、小児14という数字は児玉の論文から、あるいはその、調査表や調査報告書の数字でもこれは大体一致していると思います。総数等は。で、まあ、子供によれば全て東部を、あ、東部の東部、東になります。頭です。ごめんなさい、これ、変換ミスですね。頭の方を、北方を北に向けた、はい、真相でいいのか、ちょっと読み方は正確にわかんないんですけど、まあ、肩を伸ばして、多分背中を下にして上向けなんだと思いますけど、受けてあったと。副葬品は胆振地方のものに比べて比較的少なかった。棺を用いたものが中国の用いないものが33あった。等の、まあ、ある程度の比率はあるんですが、それ以上細かな、あんまり発掘の様子、細かなことはありません。ただ、先ほどの副大の調査報告書に、野村愛助という多分、当時の学生か助手ぐらいの人だと思うんですが、小玉の発掘を手伝った人が書いた論文に、やはり裏頃の遺骨が走られてきて、その野村愛助によると、内訳は成人40、男20、女25、政府芸人、小児15というふうになっているというふうに、報告書の引用が、野村愛助の引用が、ちょっとこれ数字が違っているんですが、ちょっとこの違いがなぜかとか、そういったことは分かりません。それから、それ以外に裏ホロ関係では、これ、地元の人の方が正しく読み方しているのは、十勝部とでよろしいですか、間違いないです。で、1体、それから、裏ホロだけど、裏ホロどっか不明というのが1で、全部で64、その調査表や調査報告書には裏ホロ関係が載っています。で、その中で、先ほど佐島さんの話にもあったんですが、祭祀承継者に返すという政府の今の方針でいうと、個人が特定されないと、誰が祭祀承継者とかかわからないので、その個人が特定できるかできないかということが、誰の 遺骨であるかということが分かるか分からないかということが重大になってくるわけですが、裏幌関連でその個人の特定に関する情報があるのは、人骨台帳には載っているその裏幌書に11番というところのにはその右にあるように、裏点で黒い四角ですねの娘のこう黒いところはこれは墨塗りです、開示資料です、多分個人情報なので開示するときに黒く塗ったのと言いますけれども、というそういうことがあって、でその調査票や調査報告書というと番号773番と772番の遺骨なんですけれども、報告書等では個人の特定の可能性ありという書き方がされています。元の台帳には裏なんとかなんとかの娘が起こっている、でこれだけ要するに現在の政府や内閣の返還しますよという言葉はたったこれだけの情報から誰の遺骨でその子孫といいますか妻子承継の権利がある人をちゃんと特定してその人が名乗り出れば返すという、かなり返還するというけどほとんど不可能な条件を非常に無理な条件を提示しているという、しかも64裏幌関係のものがあってたった一つにしかこれあとは何もその手がかりがないから、少なくとも台帳上では見つかってないわけですね。あとは特定不可能、全て特定の可能性なしというふうに北大は政府等に報告しているわけです。だから返す可能性は一切ないと報告しているわけです。まあ大体発掘の経緯はそのぐらいで、その後6番裁判に至る経緯というのはちょっと、まとめたんですが、これは私の陰謀論みたいなものです。皆さんの方がご存知の点もあると思うので、また裁判の中身に関しては、この後もっと詳しいお話を市川さんの方からしていただけると思いますので、ざっと、その裁判に至るまでの流れだけをちょっと最後に見ておこうと思うんですが、そして大量の遺骨が北大等に集められたわけですが、それに対して、アイヌ民族館から積極的な申し立てが始まったというのは1980年代に貝沢博氏ですね、が北大理学部に対して、児玉作左衛門という人物が大量の遺骨を持っていったんだけどそれがどうなっているか教えてくださいという手紙を書いてたんですね。当時の北大はかなり冷たい、返事をするというか最初は返事さえしなかったんですね。何度も手紙を書いてやっと返事が返ってきたけどこれは研究用のものだから一切お知らせできませんみたいな、これは全部先ほどの報告書類もその手紙のやり取りも開示文書研究所のホームページウェブサイトに北大が開示されたものを全部載せてますのでぜひ皆さん見ていただければと思いますけど、ですが、その後そのやり取りを当時の北海道歌劇協会が引き受けて、歌劇協会側から返還要請が出たために北大も動かざるを得なくなってきて、皆さんご存知のように、納骨堂を作って、そこに納めるということになったんですね。で1910年に納骨堂が完成してそれ以来毎年日曜日から行われているわけです。それから、政府大学社会全体の動きですけれども、ごく最近の動きですが、その一つのきっかけになったのは2007年9月に国連総会で先住民族の権利に関する国際連合宣言が採択されたと。それを受けたかどうかは分からないんですが、翌年、北海道でサミットを行われるということもあって最終産においてアイヌ民族を先住民族とすることを求める決議が採択された。その辺からいろいろ動きがあったんですね。でその後アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会というのが組織されて、そこが尊敬ある異例が可能となるような異例施設の配置をその象徴空間に、そういう施設を配置するという提言をするわけですね。でさらにその後さまざま政府の委員会等で協議されて、ちょっとそこは飛ばしますけども、一番重要なのは少し飛ばして今年の2014年6月に まず一つは、遺骨返還の手続きに関するガイドラインが発表された。ほぼ同時期に、お手元にも資料が入っています、アイヌ文化の復興と促進するための民族共生の象徴となる空間の整備及び管理運営に関する基本方針についてと、ちょっと長いですけど、閣議決定が6月13日なされたという流れなんですね。で、時間もだいぶ経ってますので、そのガイドラインに関してだけちょっと一言 お話しておくと、皆さんのお手元であるそのニュースレターの10号の最後の6ページ、私の文章の点でそこでも書いてたんですけれども、遺骨返還のガイドラインというのが出たために、世の中一般では遺骨がこれでやっと帰ってくることになりそうだと、そう思ってしまっている人もいるようなんですが、このガイドラインというのは、正式な頭から読むと、個人が特定されたアイヌ遺骨等のガイドラインなんですね。で、個人が特定された遺骨、つまり誰の遺骨か分かったものにだけ返すという、それだけでも全国で、2000人分ぐらいの遺骨が あると思われるのに、23人分しか全体を含めて個人が特定されていません。だからこのガイドラインは2000人分中のわずか23体分だけに関するガイド、あとの2000弱は一切もう返す可能性から今のところは除外されている、ほぼ返さないので、23体だけはちょっとしたら返すかもしれないというガイドラインです。まず一つです。でさらに、その23体に対しての返すというのは、誰に返すか、祭祀処刑者に返す。祭祀処刑者というのは、先ほど問題、佐島さんと言いましたように、またあるいは、この文章でも書きましたが、その、お墓をずっと守り続けている人が、大雑把に祭祀処刑者というと思うんですが、その個人のお墓を、家の単位で先祖代々の墓を作ってそこをずっと守り続けるという多分そういう祖先の慰霊の仕方っていうのはこれは和人のおそらくやり方文化、和人は昔から先祖代々の墓を作ってそこを必ず子孫誰かが墓森を継いで責任を持って墓を持って親戚協力で抱擁してっていうわけですね。ところが私はアイヌ文化やアイヌ史の専門家ではないので、詳しく正確なことは言いませんけれども、アイヌ民族ではそういう家単位の墓参りという風習や伝統は一切なかった。そもそもお墓というのは立ち入っちゃいけないところだったんですね。で、お墓に参りをするんじゃなくて、古壇全体でその古壇の死者の霊を祀るということを行っていたわけですから、祭祀処刑者という概念そのものがアイヌ民族には当てはめることに非常に無理があるといいますか、だから最小経営者に返すというそのガイドラインというのは人流に子孫を先祖の霊を祀っているものだけにということを返すと言っても等しいわけです。つまり人と同じやり方、人に同化しているならば返すという、つまり、明治時代の旧北海道旧の地方法が和人と同じように農業をやるんだったならば援助するって言ったのと基本的には同じ発想で作られたガイドラインではないかというふうに考えております。それで、その後裁判が起こされたわけですけれども、その裁判の中の考え方等については市川さんの方から話があると思いますので、ひとまず私の話は終わりさせていただきますと、ありがとうございます。私の作った資料の4ページでもページに載ってください。写真や図の説明をうっかり忘れて、慰霊碑まで説明したんですが、4ページの右下のこれは飛ばしてもいいんですけど、トカレイヨシキョウの銅像で、これ東大の中にあります。トカレイヨシキョウで、自分の右の5ページのところ裏頃の発掘に関して、先ほどの戸田正久山の論文の裏頃のところに、 図が載ってまして、その裏幌の、発掘の地図が載ってるんですね。それが上です。これその玉のものを、それでどうここから掘り出したかって、ちゃんとお墓に番号が振ってあって、全部多分62体分ですけど番号があって、墓の位置が分かるようになってます。私、まあ、現地これ行ってないんで分かんないですし、この形が今保たれてるか分かんないんですけども、あの地元の方の方がよく分かるかもしれません。当時の IUC の、墓地がこうなっていて、ここから掘り出したっていうのが全て論文に載ってます。でそれに対応して下にその表が載ってまして、一覧表になってます。団長、それからこ の論文、その人為的損傷の研究というところで、その骨に傷があって、その傷が何でついたのかっていうのをテーマにした研究なんで、まあ、そこに損傷があるとかないとかそういうことが入ってますが、まあ、それとは別に、この5ページに載せたものが、その IUC で、発掘された墓の全体の図ということです。で、これをご確認ください。それを言いようとしました。どうもお待ちください。